さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。それではですね、1分動画が、入ってますので、
今回は7つの鉢のさばき1です。寒暖時代前半の封印やラッパのさばきはさばきではありますが、罪人を悔い改めに導くためのさばきでした。しかし7つの鉢のさばきには封印やラッパのさばきにはなかった表現があります。それは黙示録15章1節の神の激しい怒りはここに極まるのであるという表現と、16章1節の神の激しい怒りの7つの鉢という表現です。7つの鉢の裁きは封印とラッパの裁きとは根本的に違い、罰を与える容赦のない徹底的な裁きとなります。この7つの鉢の裁きは大観難時代に入ってからしばらくのうちにそれぞれの裁きが間を置かずに起こると思われます。第一の鉢が地にぶちまけられると、獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々に未だかつてないひどい悪性の腫れ物ができます。第二の鉢が海にぶちまけられると、海が死者の血のような血になったとあります。これはおそらく化学物質によるものと思われます。第二のラッパではその影響は海の3分の1でしたが、第二の鉢ではその影響が海全体に及び、海は死の海となります。第三の鉢ではそれが川と水の源にまで及びます。黙示録16章6節を見ると、この裁きは生徒たちや預言者たちの血の報いとあるので、それまでに凄まじい数の生徒や預言者が殺されると思われます。またこの箇所はこの時点ですでに地上にクリスチャンがいないことをも表しています。それはその時生きている全ての人が血に変わった水を飲むことになりますが、それは預言者や生徒の血を飲ませる裁きとあるので、その中にクリスチャンが入っていないのは明らかだからです。第4の鉢は太陽にぶちまけられ、太陽が人々を焼くことが許されるとあります。この時凄まじい熱波が地球を襲うことになると思われます。これの災害によっても人々は悔い改めず、かえって神を呪います。このうち第5、第6、第7の鉢がぶちまけられます。それではまた。
ここはですね、もう一つのですね、大観覧時代の中にですね、こういう言葉がですね、今回1分動画の中に書かれていましたけど、黙食を通してですね、本当に私たちもこの備えをですね、していただきたいと思います。先週はですね、熊本ですね、大きな地震がですね、マグニチュード 6.5、最初はですね、奈良ですね、益城というところですね、そこにこう、9時半ぐらいですね、木曜日の9時半ぐらいにですね、起こって、その後余震がですね、6時とかですね、で次の日の夜、ちょうど半徹夜等の1時半終わるときにですね、マグニチュード 7.3 というですね、大きなですね、それが本震と言われているんですけど、その起こってですね、そして、あと大分の方もですね、大きな地震が起こったりして、そして、特に南、阿蘇の方ですね、阿蘇山があるんですけども、そのところはですね、非常に今回また大きな地震でですね、土砂崩れとかですね、いろんなものが起こったりして、大学のですね、このアパートに住んでる大学4年生と1年生のですね、方が亡くなったということですね。そして国道57号線がですね、阿蘇の方に行くとき57号線が通ってるんですけど、そして右の方はですね、南阿蘇というですね、地域があるんですね。その325号線と国道57号線をつないでるこの阿蘇大橋ってですね、約200メートルぐらいのですね、赤い橋があるんですね。そこは以前はですね、自殺する場所として有名なところだったんですね。よく私も熊本にですね、7年間いましたが、仕事でよくあっちの方をですね、 行ってたことがあるんですね。そういったその200メートルぐらいの橋がですね、この土石流によってですね、この道路がですね、57号線の道路が地震で、崩れて、そういった橋がですね、この大きな被害をですね、受けて、まあ、取れなくなったということですね。そして以前九州三大会でアスペクターの方にですね、行って三大会したことがあるんですけど、そっちの方向はですね、大きなこの影響を受けているということですね。非常に普通地震だとですね、まあ、ある箇所をですね起こるんですけども、今回はもういろいろなところにですね、大分の方に行ったり、また阿蘇の方とかですね、そして益城とかですね、非常に特に益城というところはですね、まあ、古い今木造のですね、かやがですね、もう全体のですね、もう本当にこう、まあ、どれぐらいって言ったんですか、4分の3ぐらいはですね、崩壊してて、もう崩れてるわけですよね。まあ、1回だけの地震じゃなくて、もういろんなですね、余震とか、また大きなですね、マグニチュード 7.3 ですから、まあ、7ぐらいのですね、地震ですから、もうそれがですね、追い打ちかけるようにですね、多くの被害が出て、死者もですね、約、今日の朝では41名とかですね、言っていたんです。半分はですね、そういう益城というところにですね、まあ、亡くなったということで、もうみんな、建物のですね、下敷きになって、もう押し潰されたとか、そういうようなことですね、亡くなったということで、ぜひですね、熊本にもですね、市の住家の教会はですね、八代教会、人吉教会、また玉名とかですね、熊本教会と4つぐらいありますから、ぜひですね、取り直しをですね、していただきたいと思います。こちらですね、断水とかですね、電気のまだ通じないとか、またいろんなですね、ガスの供給とか、まあ、いろんなことですね、大変な状況が許されていますけども、さらにですね、取り直してですね、私たちも手に祈っていきたいと思います。そのことを覚えてですね、この朝の御言葉から見ていきたいと思うんですけども、今日は先ほど司会者の方に呼んでいただきましたヨナ書ですね、まあ、ヨナというですね、預言者ですけれども、このヨナはですね、神様がですね、この、語った言葉ですね、ヨナの一章の2節にですね、立って大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼の悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシウの逃れようとして立ってヨッパに下った。彼はタルシウ機の船を見つけて船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシウへ行こうとしたということですね。このヨナはですね、預言者としてこう神様はですね、この立って、この大きな町ニネベですね、まあ、当時はですね、神様はですね、このニネベというですね、今ニネベといってもですね、ピンとこないと思うんですけども、イラクですよね、シリア、イラク、そしてトルコがあるんですけども、ちょうどイラクとシリアとトルコの境ですね、そこに大きなですね、チグリス・ユーフラテス、チグリス川とですね、ユーフラテス川という2つの大きな川が流れているんですけれども、チグリス川といってですね、ちょうど当時ですね、大きなですね、川があって、そこにこう、ニネベという町があるんですね。まあ、そこにこう神様ですね、ヨナをですね、使わそうとしたわけですね。しかしヨナはですね、神様の言われた言葉に従わないでですね、自分の思いでですね、別の方向にですね、彼は神様の御顔を避けようとしてですね、もう行きたくありません、私はこういうところに行きたくありませんと言ってですね、彼はですね、タルシチュの方へですね、逃げていったわけですね。で、逃げていったらどうなったかというとですね、この船がですね、大変な状況でですね、もう本当にこの遭難しそうになってですね、そして彼はですね、いろんなことをですね、まあ、人々に話して自分を海に放り投げてくれると、そうしたら海はですね、静かになるということで、まあ、海の中にですね、投げ入れられたんですね。そしてその中で大きなですね、魚のですね、まあ、今わかるといえばですね、まあ、クジラかですね、それぐらいの大きな魚かと思うんですけども、その魚にですね、飲み込まれて、彼はですね、3日間その魚の中にこういたんですね。そしてそこでこう神様を求めてですね、 そして彼はまあ悔い改めて、そして神様を一度、主は本当にこのことをですね、願って、そして、再びですね、この彼はですね、地上にですね、出てきたわけですね。そしてその時に再び神様の言葉がですね、この語られて、そして立って、あの大きな町ニネベに私があなたに告げる言葉を伝えようと言ってですね、彼はその時はですね、神様に従って、ニネベにですね、出て行ったわけですね。で、このヨナがですね、行きたくないですね。まあそれはいろいろとこうあるんですけども、それはやはりあの当時ですね、アッシリアはですね、イスラエルに対して攻撃したり、またいろいろとですね、この敵対してたわけですね。そしてヨナはイスラエルの神である神様をですね、まあ、あのアッシリアに行ってですね、伝えていくということに対してですね、彼はですね喜んでいなかったわけですね。でこの誠の神様はですね、イスラエルの神様はイスラエルの神だけでなく全世界の神様なんですね。たとえアッシリアの国民がですね、そういう悪い自悪な生活の中にいたとしても、その国のですね神様であり、全世界の神様であるお方をですね、このヨナはですね、自分たちの神様を、まあ、異国、まあ、この異邦人のですねところにですね伝えていくのは、自分にとってはですね本当にこうできないようなことがあったわけですね。しかし神様はそういうようなですね、状況の中で置かれても、こうそのニネベの町をですね、行って、私の言葉を伝えなさいと言って、ヨナはこう出て行ってですね、そして人々にですね、この言葉をですね語っていたわけですね。そして人々はですね、その言葉を聞いて、ニネベは滅ぼされるとですね、もう40日するとニネベは滅ぼされると言ってですね、人々に語っていたときに、人々はですね、神様を信じて断食を呼びかけ、そして身分の高いですね、王様からまた大臣はじめ、王様はですね、その王服を脱ぎ、荒野をまとい、灰の中に座ってですね、そして、この人々にですね、断食するようにですね、この布告されたわけですね。そして人も家畜も獣も牛も羊も何も味わってはならない。草を噛んでも水を飲んだりしてもならない。人は家畜も荒野も身にまといひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐を行いから立ち返るようにですね、彼らはひたすら神様にですね叫び求めていったわけですね。で彼らの心はですね、神様に本当に向かってですね、自分たちの本当にこうことをですね、神様にこの悔い改めてですね、そして神様は本当に助けてくださいとですね、自分たちの本当にしてきたことをですね許してくださいと言って悔い改めてですね、彼らがこう祈っていた中で、神様はですね彼らのですね、この悪の道からですね立ち返るための努力していることを見てですね、裁きをですねこうされなかったということですね。でこの神様はアルミ回収ですからですね、たとえこうそういう自悪なですね生活をしていたとしても、しかし彼らはですね本当にこう悔い改めていく、自分たちのですねしてきたこと、自分たちがですね歩んできたことに対してですね、神様にですね本当にこの喜べれない生活をですね、心をですね変えて、そして神様を求め始めていった時に、ニネベのですね人々は神様によって、この裁きをですね受けることはなくですね、まあ、助かったわけですね。まあ、聖書の箇所にもですね、アブラムの時代においてもですね、ソドムとゴムラにおいてもですね、非常に神様はですね、裁きをしようとしたわけですね。しかしそのソドムとゴムラはですね、そういう神様がですね使わされた方に対してもですね、心をですね変えようとしなかった、またその自分たちの知っていることをですね正しく悔い改めしないでですね、この彼らはですね同じような生活を、悪の生活をですねしていた時はですね、神様はですね 天からですね、人を持ってですね、その町をですね、焼き尽くされたわけですね。で、この夜はですね、本当にこう、神様のですね、言葉を伝えるものとして選ばれたわけですけど、しかし、すぐにですね、従えなかったということがあるんですけど、それはもうヨナ自身の問題なんですね。神様はされようとするときに、ヨナは自分のですね、まあ、感情もありますし、ね、またこのアッシリア、まあ、ニネベというですね、ところに行きたくないというような面もあるし、まあ、いろんなことがあってですね、彼はですね、本当にこの太陽のですね、大きな魚の中に3日というですね、苦しみの中にいたわけですね。で、今回のチェコからですね、サリー宣教師が帰ってこられましたけども、面白い証をしていたことがありますよね。サリーさんがですね、笑いながらですね、私もチェコから逃げ出してですね、ロンドンの方に、イギリスの方にですね、行ったということをですね、されたり、そして一時はですね、下十字架のですね、群れから離れていたときですね、7年間ですね、もうその時の生活というのはですね、大変なですね、苦しい、困難な生活の中に置かれていたということですね、しみじみとこう語っておられました。で、神様のですね、働きをこうしているときというのは非常にこう祝福され、また素晴らしい目当てがこう荒らされていくわけですけども、しかし言われたことにですね、従わないで逃げていったときはですね、非常にこの、病が起こったりですね、苦しかったり、家族もですね、大変な中にこう置かれていたんですね。しかし、主のもとにこう立ち返ってきたときに、再びですね、神様の素晴らしい働きと技がですね、今、チェコにおいてもですね、起こっているし、また、特に予言の本の出版とかですね、ロシア系大臣の方々のですね、関わりとか、またこれからですね、テレビもですね、出て、日本の方々がですね、来たときに、テレビも出るようなですね、ことも起こってくるということで、非常にこう神様のですね、素晴らしいこの働きが、まあ、地方の方に起こって、それは主のもとに立ち返ってですね、再び、神様のですね、働きに立っていたときに、この神様はですね、チェコにおいて、特に東、ヨーロッパの宣教というですね、多くの働きにですね、今こう置かれているわけですね。で、この中で神様はですね、本当にこう正しく悔い改めていくとき、これは私たちも同じなんですね。神様の前に正しく悔い改めていくときに、私たちもですね、本当にこの神様の憐れみと恵みによってですね、この働きをこうしていくことができるわけですね。で、これからリバイバル週末ですから、非常に素晴らしい技が起こるわけですけども、またその中でですね、私たちは今、主の軍の将が来たとですね、語られた主との関係ですね。で、神様との関係を正しくですね、きちんとこうしておかなければですね、私たちはこれから本当にこう働きをするときですね、中心というのは私たちの考えでですね、やってしまうわけではないんですね。ヨナのようにですね、逃げ出してしまったり、神様の働きをですね、しないでですね、どこかに行ってしまうとか、そういうこともですね、これから起こってくることもあり得るわけですね。しかし私たちが本当にこう神様との関係で正しくですね、神様の関係の中で従うとき、私の主人僕が主は軍の将としてきた方が私たちの神であれ主であれ、その方のですね、言葉にこう従うときですね、神様は私たちをですね、使えてくださり、また夜中ですね、2年目に行って語ったとき、夜中を通してですね、神様はこう12万というですね、この大きな2年目の町がですね、人々が救われたというですね、この技がですね、なされたわけですね。で、神様は私たち一人一人ですね、用いたいと願っているわけですね。で、私たちも本当にこう神様にですね、言われたことですね、たとえ行きたくないと思うようなところだってあると思いますよね。ですね、皆さんだって奉仕するときですね、行きたくないな、今日は行きたくないなとかですね、今日奉仕したくないなというときあるでしょう。そういう時でもですね、私たちはですね、やっぱこうやり続けていくということですね、従っていくということ、いつも私たちはですね、ベストコンディションとかいつも霊的に恵まれてですね、いつでもですね、奉仕をですね、喜んでいつもできるというわけではないわけですよ。困難が来たり大変なことですね、今回もこのようなですね、大きな地震がですね、九州に、また特に、熊本、大分 ね、非常に大きな被害とかそういうことがこう起こっているわけですね。でそういう中でもやはりこう神様をですね礼拝したり神様をですね、求めて、こう行かなければならない状況の中にもですね、普通できていたことはですねできなくなってしまうわけです。今までですね当たり前のようにですね、してきた事柄がですね当たり前ではなくなってしまう、できなくなってしまう、そういう中でもですね私たちはこう神様にですね従っていくということですね。でやはりこれからの時代というのはリバイバルですから、大きな働きが起こるわけですけど、しかし、まあ、聖書のマタイの福音書にもですね生みの苦しみが始まってくるということですね。まさしく今回ですねこの私たちもですね2011年度のですね東日本のですね大きな災害を、まあ、見たわけですけども、実際に間近にですねそこの近くにいたというわけではなく、ただ映像でですねいろんなことでこう聞いたり見たりはしているんですけども、まさかですねこの九州また熊本の地においてですね大分の地において、また私はですね仕事で熊本にですね7年間生活していましたが、その知ってるんですよね、その場所はですね。よく仕事でですねお店屋さんとかスーパーとかいろんなところですね、もう阿蘇のですね一帯というのはですねもう仕事でずっと行ってたからですね、非常にこう心はですね本当にですね痛むというかですね、あの店は大丈夫だろうか、あの人は大丈夫だろうかとですねこう思ったりしてですね、非常に心はですね本当にこうなんかですねいろいろとこうあるんですけども、しかし神様はですね、まあ、最善を成してください。たとえ、そういうことがあったとしても神様はですね全てのことを益としてくださるということですね。これはそのローマ人の手紙の御言葉が朝ですね聖書を読んでいると、全てのことを益としてくださるということですね。愛する者に神様はですね、従う者に神様はたとえそのような状況にあったとしても全てをですね益としてくださる主がですね、私たちもこれからですね一人一人ですね使わされていくとき、また神様ですね生きなさいと言われたときにですね、必ず神様に応答してですね従っていただきたいと思います。逃げていくとですねかえって大変なことというのは起こるんです。やはりこう神様に従うことよりもこう自分の思いでですねやはりこのやってしまうとかえってですね大変なことがですね積み重なってくるんです。これはクリスチャンでもですねやはり教会にですね、つながっていると、またつながっていないということは大きなですね祝福の面というのはですね変わってくるわけですね。私たちはたとえ困難でも大変でもですね神様は生きなさいとですね、まあ、2年目の町がですねこの地においてもどこか分かりませんけども生きなさいと言われたら応答してですね神様のですね働き歩みをですねしていきたいと思います。これから大いなる技ですね、リバイバルが始まりましたから多くの方々がこれから救われてきますから、私たちはですね神様の言われたことにですね応答してですね神様の栄光と技をですね見ていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天皇様、本当に、私たち一人一人を神様、世の中2年目に行きなさいと言われたように、私たちも神の言葉を本当にこう携えて主は導かれる場所、また三体として働きとしても神様は示されるところに従って神の栄光と技をこう見ることができるようにお願いいたします。それではですねお一人お一人ご自分のですね体の病ですね、自分の病気とか自分の病においてですね祈っていただきたいと思います。その前に悔い改めていきたいと思います。愛する天皇お父様、今私たち一人一人のこの病、病気、また体の傷んでいるところに神様の癒しの恵みを表してください。イエス様の十字架の上でなされた贖いの恵み、またその死から復活し蘇られた主が与えた一人一人のこの肉体の病においてもあなたの癒しと力を今表してください。今キリストの名によって一人一人のこの体の肉体の病の病魔をイエスキリストによってお前の力を打ち砕く、一人一人のこの病の病魔を完全に今消えていけ、その病気の病を完全に消えていき、また心の病をイエス・キリストによってこの病の病魔よ、その病気を完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、私は主あなたを癒す、キリストの歌いたい力によって癒されよ、癒されよ、 神様一人との体精神に今癒しを宣言する。癒されよ、癒されよ、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではですね、お立ちください。ハレルヤを賛美していただきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに豊かに常しえにありますように。それではお座りください。